第2章、コーチングによって起こること。この章では、コーチングによって何が起こるのかを説明したいと思います。コーチングが正しく機能すると、クライアントにはもちろん、コーチにもいくつもの良いことが起こります。まず、クライアントについてですが、通常は次のようなことが起こります。1、目標を達成できる。2、課題を自分らしく解決できる。3、人格的、能力的に成長する。1と2については、前の章で読んだことを思い出していただくと、イメージしやすいと思います。3番目の、人格的、能力的に成長するということについても、前章で少しだけ触れましたが、もう少し説明しておきましょう。コーチングがもたらす人格的、能力的成長。コーチングを受けると少なくとも心理、認知、学習、計画と行動、そしてコミュニケーションの5つの分野でクライアントに成長が起こります。ASEAのコーチング能力養成講座基礎編の第1部でもっと詳しく説明されていますが、いくつか例を挙げておきます。クライアントが主体的、意欲的になる。よく考えるようになる。行動的になる。視野が広がり、バランスが良くなる。ゴールへと着実に前進するようになる。自己理解、他者への理解が深まる。言葉によるコミュニケーションが上手くなる。コーチングのプロセスでは、コーチから様々な問いかけやフィードバックを受けることになります。それらを受けて考え、話すということを繰り返すと、自然にこうなっていくのです。成長の大切さ。目標達成や課題解決にとどまらず、クライアント自身が人格的、能力的に成長することになるというのは非常に大きな意味のあることです。成長が起こらなければ、当面は切り抜けられても、同じことの繰り返しになってしまうからです。人生でも仕事でも問題や困難は絶えず訪れてきます。一度経験した問題と似たような問題にぶつかったとき、以前よりも成長していないのであれば、抱える課題も基本的には同じ性質のものになり、ステップアップできません。目標達成についても同じです。最初の目標に何とか到達したとしても、そのプロセスで成長が起こっていなければ、それ以上の目標には到達できないでしょう。逆に言うと、目標達成や課題解決をするたびにクライアントが成長していれば、人生のベースアップが起こっているので、より高い目標に向かうことができ、より困難な課題も解決できるでしょう。コーチングがもたらすコーチへの恩恵。コーチングはコーチ側にも大きな恩恵をもたらします。例えば次のようなことが挙げられます。人間関係が良くなる。友人が増える。幸福感が増し加わる。落ち込みにくくなる。目標を達成できるようになる。クライアントのために健全なコーチングをしていると、コーチングマインドが自分自身のものの見方や考え方、生き方にも影響してくるのです。例えば、クライアントに対する見方や接し方は、自分自身に対する見方や感じ方にも変化をもたらします。クライアントを甘くも辛くもない見方で、等身大で見てあげられるようになると、自分自身も正当に見ることができるようになるのです。あるいは、クライアントの努力をまっすぐに承認できるようになると、自分の努力も正当に承認できるようになるということです。その結果、落ち込みにくくなります。また、コーチ自身の人間関係にも恩恵が現れてきます。気持ちの良い人間関係を構築しやすくなり、良き友人も増えていくでしょう。ただ、そのためには、健全で正当的なコーチングを行っている必要があります。へんてこなコーチングもどきではダメですが、もちろん健全なコーチングを行うのは、決して難しいことではありません。いずれにしても、コーチングは クライアントもコーチも両者をより幸福にするものなのだということです。私自身コーチングをすればするほど幸福度が増していくのを日々感じています。コーチング関係とは真にウィンウィンな関係だということができるのです。この章のポイント、健全なコーチングを行うとクライアントにもコーチにも良い効果をもたらす。クライアントに対する効果の例、主体的、意欲的になる、よく考えるようになる、行動的になる、視野が広がりバランスが良くなる、ゴールへと着実に前進するようになる、自己理解、他者への理解が深まる、言葉によるコミュニケーションが上手くなる。コーチへの恩恵の例、人間関係が良くなる、友人が増える、落ち込みにくくなる、幸福感が増し加わる。